口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本、本日のゲストは先週に引き続き盛岡発エモーショナルロックバンド SBE の皆さんです。皆さん今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週もちょっとリモートでのご出演なのでちょっとずれるかもしれませんがやっていきたいと思います。では今週もそれぞれなんですが自己紹介ということで、じゃあゆうやさんから再びいいですか。
はい、岩手県エモーショナルロックバンド、SBE ボーカルゆうやです。よろしくお願いします。
お願いします、
はい、ギターの藤田です。よろしくお願いします。
お願いします。
ベース阿部健です。よろしくお願いします。
お願いします。
ドラムコシです。よろしくお願いします。
お願いします。じゃあ先週はですね、ゆうやさんと藤田さんにちょっと音楽面聞いたので、じゃあ今回阿部健さんとコッシーさん、まず SBE の音楽についてちょっと簡単にリスナーの方にちょっとご紹介いただけるでしょうか。
はい、承知しました。
はい、
ですね、SBE はエモーショナルロックバンドと歌っておりまして、はい、まあラウドミュージックではあるんですが、まあ、エモだったりギターロックだったりメタルだったりの要素をまあ中心に曲を作っていて、まあ、歌詞としてはボーカルゆうやの等身大の、もう全然背伸びしないそのまんまぶつけるっていう歌詞になってまして、はい、まあ、パフォーマンスもライブも、まあ、特にライブがですね、MC とかも含め、とにかくみんなと同じ目線で等身大でぶつかっていく、まあ、ライブバンドです。よろしくお願いします。
なるほどね、エモでメタルでラウドっていうと阿部健さんのベーシスト像は誰になるんですか？
すごいむずい。
うん、
ですね、自分のルーツが、意外とラウドロックじゃないところにあったりとかして、
はい、
本当にバンドの始まりとしては全然違うところにあるんですけど、はい、まあ、SB 始まってからっていうと、うん、
いやいや始まる前からいきましょうよ。ルーツだから
始まる
前ルーツよ。
いやー、うん、始まる前で言うと、うん、音楽はナッシングスカーブドインストーンのひなっちさん、
はい、そっから行くんだ。
すごい憧れてて、本当に音楽っていうよりもベースっていう楽器にすごい惹かれていて、すごいいろんな奏法をされるので、ひなっちさん、まあ、指弾きもするしピックも使うし、タッピングもスラップも
やって、
なんかわけわからんのいっぱいやるので、すごいエフェクターもいっぱい使って、
はいはい、
いろんな音出すベーシストなので、
ええ、
すごい自分の中ではなんか他の人と違う、うん、
なるほど
っていうところにすごい惹かれて、
プレイヤーとしてもバラエティ豊かな人にまず惹かれていったんですね。
そうですね。
なるほど、うんうん、
そのサウンドをずっと追求したくて、学生時代は同じ機材なんか全部買って揃えてみたりとか。
いい話きたね。はい、なるほど、はい、
だからもう飲み会とか何も行かずに機材ばっか買い集めてましたね。
いい話きましたね。で最近はなんかラウド系にもまたあれですか、範囲を広げてるみたいな。
そうですね、うん、やっぱ SBE 始まってから、うん、そのパフォーマンスだったり引き様だったり含めて、うん、いろいろ参考にというか見ててかっこいいなってものは、うん、やっぱシムのシンさんとか。
やっぱり来ましたか。あ、だから回転するんですか。やっぱり
そうですね、やっぱ回りたくなっちゃう。
やっぱり回りたくなりますよね、シム好きはね。どうした。いや、でもね、すごいかっこいいですよ、お二人とも。
阿
部健さんももちろん含めて。そうですか。やっぱね、見せてなんぼの世界もありますもんね。
そうですね、はい。
でコッシーさんと実は収録前に話していたら、
はい、
なんか、
はいはい、
恐るべきつながりで企業案件の CM にこう繋がったっていう話をしていただけたんですが、コシさんその話の前に、はいはい、なんか理想ドラマ言ってください。
僕の理想のドラマで言うと、はい、うん、今はケンさんのドラム叩いてるエッくんさん、まあ、ファクトのドラムのエイジさん、
ファクトね、なるほど、はい、
彼のドラムがもうレジェンドオブ、僕のドラムヒーローっていうか。
なるほど、タイトでありつつちゃんと手数もアグレッシブさもありみたいな。
そうですね、うん、もう前のバンドの時に一回対バンをしたことがありまして、
はい、
でその時に目の前でドラムを見たドラムキッズの僕は、もう半端なく刺激を受けてしまい、
はい、
だから初めてその場で、基本なんか言わないですけどサイン書いてくださいって言っちゃうぐらいの
刺激を受け
たのをすごい覚えてますね。シンバルに書いてもらって。
マジですか。でもこの10年ぐらいってメタル系のドラマーがすごい注目されてる10年と思うんですよね。 はいはい、多分あのクロスフェイスの天野さんのおかげなのか分かんないですけど、
あ、
ね、すごいなんかドラム、なんか昔はほらギターとボーカルにしか注目を浴びなかったけど、なんかリズム隊とかね、はい、シムもそうだしクロスフェイスもそうですけど、なんかドラムベースに注目を浴びるね、なんかなりましたがね、
うんうんうん、
いやそれでさ、これコッシーさんびっくりしたのが、活動を始めて間もなくで、はい、ソフトバンクのなんか曲になんか選ばれたってのは、これどういう背景だったんですか？
ですね、うん、これ背景ざっくりまとめると、はい、私の前職が、うん、まあソフトバンクの携帯販売代理店、
うんうん、
地元の企業に勤めてたんですけど、うんうん、はい、そこでなんかありがたいことに、うん、アメリカの Google 本社にあの招待いただいて表彰いただく機会がありまして、
はい、
でなんか偉い人に僕バンドやってるんで曲使ってくださいよってなんか酔っ払いながら話をしたら、はいはい、なんか勝手にやるとダメだから、うん、コンテスト開くんでグランプリ取りに来てくださいと、そしたら使ってあげるよっていう話だったので、もう速攻メンバーにそれを共有して、
うん、
当時まだメンバーも大学生だったので、
はい、
部室に集まってそこ曲作ったよね、
はい、
それで応募してできた曲っていうのが、はい、フューチャーっていう SB の中にある、
はいはい、
今でもすごい代表曲の一つなんですけど、
はい、
無事にグランプリを取れて CM に使っていただいたという、まあ、そういった経緯ですね。
こちらちなみにちょっと細かい話なんですが、それコンテストって どういうコンテストなんですか？なんかホームページかなんかで募集するみたいな、
なんかこれが社内であったんですよ、うん、全社ソフトバンク社内でこういうのオフィシャルでやりますよみたいな、
で見るもんですね、すごいな、はい、で
なんか、うん、いやまあ社内だからどれぐらいの人が応募するのかなってちょっと思ってもいたんですけど、はい、意外と応募数あったようで、
へ
ー、だからなんかソフトバンクの中では謎の有名人になれましたね、は
い、でもそれもあれでしょ、打ち込みじゃなくてちゃんとレコーディングしたやつを送んなきゃいけない、
はい、そうです、
そうですか、わ、じゃあこの流れだったらやっぱりそのフューチャーをちょっとかけてみましょうかということで、代表曲の一つであるということで、今からお送りするのは SBE でフューチャーです。ポッドキャストをお聞きの皆さん、著作権の使用許可を得ていませんので流すことができません、申し訳ございません。お送りした曲は SBE でフューチャーでした。ということで今後のちょっと活動なんですけども、このラジオの放送が終わった時にはもうすでにこのアラバキロックフェスティバル2024にも多分出演終わったというタイミングなんですけど、これはじゃあどういうきっかけで出るようになったんですか？
アラバキロックフェスというのは、はい、東北 あの宮城県のフェスなんですけども、
うん、
例年オーディション枠というのがありまして、
はいはい、
そのオープニングアクトというかを募集しますっていうのが毎年あるんですけ ど、
なるほど、
コロナが流行った時期をきっかけに、うん、ずっとオーディションっていうのをやってなくて、
はい、
まあでも自分たちの活動もすごいやっていく中で、
うん、
どうしても出たかったんですけど、はい、ずっとそのコロナの期間で出るにも出られずみたいなことが続いてたんですけど、
うんうん、
それが今年再開しますっていうお知らせが来て、
うん、
まあもう今の俺らなら間違いなく出れるっしょ、自信もあり、うん、まあそれでもうみんなにもうこの日2日間あげといてねっつって、うん、俺らアラバキ出るよ多分
っつって、あ、2日っていうのは土日だからってことですね。
そうですね、うんうんうん、はい、でもうここ絶対アラバキの2日間俺ら絶対出るから、うん、あの上げといてっつって、うん、応募バーン出して、でリスナー投票、まあ、400組以上の応募があったらしいんですけど、まあリスナー投票で、うん、まあその他にもいろいろ審査あったと思うんですけど、はいはい、それで最終的に残り8組に残り、まあ、福島でライブ審査があり、
ほうほうほう、
で結果的にグランプリいただいてっていう流れ。
なるほどね、そうですか。だからあのアラバキロックフェスで言うとどうだろう、普通の一般のリスナーの人が知ってる名前で言うと誰だろう、バウンディさんとか。
そうです ね、
あとはクロスフェイス、あと誰が有名なのかな、あとは、花火絵マキシマムズホルモン。
そうですね、はい、
あたりか。あ、忘れてはならない、うん、我らがドアツテンがいます、はい、ね、ね、あの我らがね、もうあの日本を代表するロックバンドですからね、
う
ん
う
ん、とかあとは、はい、あと皆さんが好きなコールドレインもでしょ。
そうです、
そうですね、
ね、
ノイズメーカーも、ね、そうです、う
ん、そうですよね。だから、
はい、
あのちなみに今後の展開としてはどういうことをお考えなんですか？
今後なんですけど、うん、
はい、ベースの回転にもっと極みをねつけながら、無視されたよ。はいはい、どうぞどうぞ、ごめんなさい、アビケンさんごめんなさい、邪魔しちゃった、はい、
今後はですね、 まあずっと基本的には地元岩手盛岡で、まあ活動を拠点は置いていこうって思ってるんですけど、
はい、
まあその全国的に売っていくためにもちろんあの新譜もリリースする予定ですし、うん、で全国ツアーも開催する予定ですし、
うん、
まあそういう活動は引き続き続けていきながら、
はい、
やっぱ地元で愛されるバンドになりたいなっていうところもあるので、
うんうん、
まあ地元の飲食店であったり、まあ、企業であったり、うん、そういうところとも、まあ、引き続き一緒に楽しいことをしていきながら、
うん、
ライブハウスに限らずいろんなところで活動していけるようなバンドを目指してちょっと一歩ずつやっていこうかなってい う,
ほ う, ほう
そういう感じで考えてます。
多分リスナーの人があとちょっと気になったと思うのが、飲食店との活動って言われたところがちょっとあどういうことだろうと思われた人が多いと思うんですが、これ どういうことこれコッシーさんの方がいいのかな。
そうですね、なんか飲食店との活動っていうのか、
うん、
何でしょう、私たちも活動に絡めていくこととすれば、うん、普段のライブもそうですし、いずれはフェスを主催したいっていう、まあ、野望があるんですけれども、
なるほ
ど、うん、でそういった時にもやっぱり僕らバンド音楽だけじゃなくて地元の飲食店だったり何かアパレルの企業さんだったりとか、そういった人たちと一緒にどんどん岩手を発信していきたいなと。
なるほど。
なおかつ、うん、何でしょう、私たちが普段活動してる中でも気がついたらそういった飲食店の人とかもライブ見に来てくれてたりとか、でなんかこの間そのお店に挨拶行ったら、実は僕サイクロンでドラムめちゃめちゃ叩いてたんだよって人が店主さんだったりとか。
そうですか。
なんか一周回って絶対やっぱ音楽でつながってくるんだなっていうのも感じられてるので。
はあ、いや、いい話ですね。
い
や、というのがね、ちょっとその話になると思わなかったんですが、ライブのほら皆さんの動画とか見てたら、結構ほら盛岡であることとか地元であることをかなりこうなんか PR というか、こう誇りを捨てずに、こうむしろ誇りを持って PR なさっているのは結構あれなんですね、深い思想性がある活動だったんですね、あれは。でこうちなみに皆さんどうでもいい話なんだけれども、はい、数年前に僕テレビ番組に出た時に隣に大御所ミュージシャンがいたんですよ、
はいはい、
でそれで CM の時にね、はい、最近誰が気になりますかって聞いたら、僕が聞いた時にカルトとペールダスクって言われたんですよ。
お
で、3,4 年前だったんで、正直そこにいる周りの人たちって誰もペールダスクもカルトのことも知らなかったんですね、
はいはい、
だけど、はい、このわずか3年間で時代の文脈に乗ることによってブワーって彼らスターダムにこう、うん、のし上がったわけじゃないですか。で、
はい、
さらにびっくりしたのが、その時にキングヌーがフジロックのアマチュア枠で出てるんですよ。
はいはいはい。
で、いやこれはすごいなと。2018か19年なんですけどね。
うん、
もわずかこのたったちょっと数年で周りを巻き込む、そして SNS を巻き込むことによって本当に表舞台に立つことができたんだなと思ったんですよね。だから皆さんも多分あれじゃないかな、このセルフプロデュースは今やっていらっしゃるんでしょうけども、はい、結構こう打ち出し方次第の気がするんですよね。
あ、なるほど、ね、なるほど。
その意味で例えばブランディングとかそういうふうな PR というのを考えているのは皆さんのうちどなたになるんですか。
は基本自分が考えてる、う
ん、はいはい。じゃあセルフプロデュースの役割分担っていうのはあんまりこう決まってないっていうか、安倍健さんがやってる感じなんですか。
基本はそうですね、その、うんうん、SNS だったりその活動の方針だったりとかを考えて共有するのは結構自分なんですけど、うんうん、それこそ飲食店のつながりであれば、まあ、うん、コッシーとかユウヤだったり、うん、その今後作っていく曲のまあ、方針だったりとかは、まあ藤田とちょっと話し合ったりとか、うん、そういう感じで、そういう意味で結構役割は分かれてはいますけ ど、
ね、
まあ、基本はまあ自分が提案してっていうところが一番最初ですね。
なるほど。これね、はい、ラジオの MC としてはあまりにも単純な言葉なんだけれども、皆さんねすごいいいと思うというのがね、すごい なんでかって言ってさ、50代のメタルおじさんと俺すごい友達なわけですよ。
あ、はい、
そしたら売れることに対するややちょっとためらいというか躊躇があるわけよ。
うん、
ね、だけどほら皆さんって比較的そういうのをちゃんとほら振り切って ってできるじゃない。これすごいといいと思うの。はい、でこれちょっとあるねミュージシャンの人と話してた時に、実は俺もう最近の流行の曲を1日200曲ぐらい聴いてると、でもう飛ばしながらね、でもう俺はもう何とかしてでも時代に食らいついてるんだっていうのを聞いて、いやー生き残ってる人ってすげえなと僕感じたんですね。でそこであの藤田さんに振ってみたいと思うんですが、曲の面とかで今後なんか意識とか、あるいはこういうの作っていきたいとか、そういう世界観ってあるんですか？
なるほど。そうですね、前回のその CD 出した時が結構テーマとしてはラウドに攻めたいっていう感じで、はい、テーマとして作ったんですけど、はい、今度の作っていく曲はどっちかというとストレートなロックを、作っていきたいって感じですね。
藤田さんが考えるにどういうあれがあるんですか、はい、文脈というかこれが来るんじゃないかとかはなく、これが次リスナーに求められるんじゃないかっていう直感があるんですか？
そうですね、直感としては僕はあまり、そういったセンスはないんですけど、
いやいやいや、
僕の
バラードまで作
ってるじゃないですか。好きなものを作っていかないと僕自身のモチベーションが続いていかないので、その中でなんとかしてうちらで売れるように打ち出していきたいっていう感じですね。
じゃあさんね、ロックっていうと概念が広すぎるからどこら辺のロックと思ったらいいんですか？
そうですね、今度のやるロックはどっちかっつうとギターロック、の面を押し出すようなロックにしたいかなと思います。
それはあれですか、あんまりメタルっぽくしすぎるとちょっとあれですか、マスに PR しないっていう狙いはあんまりなく？
いや違いますね、もちろんメタルっぽいのが好きなので、その要素は絶対入れたい、
はいはい、
でもその中でも僕はギターロックも好きだから、その面を今度はちょっと押し出したものを作りたいって感じです。
なるほど。ほら皆さんの曲を聴いていると、これはもうメタルが好きなだけではないようなリフの作り方してますよね。メロディーとの組み合わせとか、あここでわざとこう外すんだとか、キーボードとこう絡ませるかみたいな、それはあれですかね、そう皆さんのこう誘発というか融合でこう新しい曲もできてきてるんでしょうね多分ね。
今、頑張って作っております。
なるほど、ありがとうございます。ちなみに皆さんまた台本ほとんど消化できていないままでぜひですね、皆さんの繰り返し魅力を伝えるために翌月にですね、6月に新しい、音源も出されるということなんですが、これまた阿部健さんに振ったらいいですか？
はい、はい、私で、
ぜひ紹介をお願いします。
6月の17日月曜日に東北のラウドロックバンドの仲間秋田のネバーフェードと、仙台のドロップアフターゾーンと一緒に、トリニティブというスプリットで音源をリリースいたしまして、6月21日金曜日渋谷サイクロンでのレコ発を、きっかけとして、東名阪と各バンドの地元秋田、盛岡、仙台の合計6カ所を回るツアーを開催いたしますので、SNSX が一番いいですかね。
そうですね、
X を中心とした、SNS とあとはホームページとかそういうところチェックしていただければと思っておりますので、よろしくお願いします、
ね、もちろん直接 Apple Music や Spotify でも聞けますということで、SB の皆さんなんですが、最後にゆうやさんから藤田さん、阿部健さん、コッシーさん、一言二言ずつリスナーの方に、コメントお願いします。
はい、SB はめちゃめちゃ、ライブバンドだと思っているので、ライブハウスに来てもらって自分たちの熱量をしっかり受け取ってもらえればと思います。
いいですね、
よろしくお願いします。
いいですね。じゃあ藤田さんお願いします。
はい、ぜひともライブハウスに足を運んでください、きっといいライブが見れること間違いなしです。お願いします。
いいですね、はい、そしてじゃあ阿部健さんいきましょうか。
はい、SB はすごいいろんなジャンルに根っこを持ったバンドなので、もちろんラウドロック好きにも、メタルコア好きにもギターロック好きにも刺さる部分っていうのはすごいあると思うんで、まずライブハウスで、ライブハウスの巨大なスピーカーで爆音を浴びてパフォーマンス目に焼き付けてほしいなと思います。よろしくお願いします。
おい、コシさん。
はい、ライブ面はみんな言ってくれたと思うんで、僕が伝えたいのはみんなめっちゃ優しいです。怖くないです。
なるほど。
SNS だけ見るとみんな怖くて話しかけづらいなとかやっぱあるんですけど、ラジオだから伝えれるこの人柄、はいはい、あると思うんで、
いいですよね。
ぜひ話しかけてください、ライブハウス来て。
わかりました、
めちゃめちゃ嬉しいです。よろしくお願いします。
いいですね。で、今日ちょっと紹介できなかったんですが、私の、SB お気に入りとしては6、あるいはワーキングデッド、同じく Spotify、あるいは Apple Music で聴けるのでチェックしてみてください。ということで2週にわたってのゲストは、盛岡発エモーショナルロックバンド SB の皆さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂口貴則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。